諦めることなく私の言葉に立ち、また私の言葉に立ち続けていきなさい。私の言葉は時が来たら成就すると主は仰います。
さらに信仰を働かせ、さらに主にあって感謝し喜んでいるようにと主は言います。私はあなた方を祝福し、さらに強めていくと主は言います。
すでに私の戦いの中にいることを覚え、固く立ち、私の導きを全うし、また勝利を取っていきなさい。小さな勝利がさらに大きなものと広がっていくと主は仰います。
忠実に感謝を捧げ、丁寧に感謝をなしていきなさい。その時あなた方の内側に奥の大きな、さらに喜びがあふれてくると主は言います。信仰に立ってさらに進みなさいと主は言います。
理解できないことは許されますが、感謝を持って、それを感謝し、また賛美を持って私を賛美していきなさい。すべては益となろうと主は仰います。
さらにですね、賛美していきたいと思います。 God is working for my good ですね。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it.
テナス様、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。その5月5日から11日までの7万円このためにお祈りしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたがあふれるばかりの霊的な祝福を持って私たちを祝福してくださっていることをありがとうございます。また金銭的な恵みを与えてくださり、私たちを支え祝福してくださっていることをありがとうございます。その感謝の種類として10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。またあなたがすべての全世界の王であられ、所有者であられ、またすべての財産、またすべての価値あるものはあなたのものであることを私たちは知っております。その信仰の表れとして10分の1を捧げます。ただこれらを豊かに用いてくださり、あなたの栄光を表してください。あなたの祝福を感謝します。さらに増し加わる祝福を与えてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。自制勧告がね、一部を除いて全部解除されたんですよね。それでちょっと動きがいろいろ出てきているようですね。まあ、東京は変わんないんですけど、でも、今週にもう一回なんか誘導会なんか行ってますし、それから、他教会でもちょっと動きが出てきて、集会にね、オンラインに何人か信徒の方々を入れるっていう、そういう動きも出てきてるんですね。ですから、状況次第なんですけども、どうぞ来週ぐらいからね、いろいろ動きが取れるように皆さんも祈っていただきたいと思いますし、もし動きが取れるならできる範囲で動きをしていくというような形でね、行こうとしてますので、どうぞそのことを覚えてください。まあ、ともあれコロナが 亡くなったわけではないので、コロナに対する個々の祈りとともに、皆さんの祈りとともにですね、それが収束するようにって祈るとともにですね、対応を成し遂げていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、インターネットの働きがいろいろこう動いていて、預言者のセミナーを始めたんですね。これは日本は関係なかったんですね。要するにポーランドでそれを用いたいということなので、ポーランド向けに、そしてチェコ向けに作ったんですね。そしたらまあそれは日本語で私はセミナーをするわけですから、日本にも使えるということで、それを出したんですけど、結構アクセスがあるんですよね。それとともにですね、ウクライナとスロバキアでも使いたいということで、ちょっと東ヨーロッパの方ね、動きがこう広がってきた。でも先週からちょっと動きが起こってきてるなっていうことを思います。それとともにですね、ちょっと示されてあれをやったんですね。それは何かというと、なんだっけ、ありえない話を始めたんですね。だから結構アクセスあるんですよね。だからそれもちょっと動きが起こってきて、インターネットを通しての動きがですね、いろいろこう動いてきています。すでに神様はね、インターネットを用いるということを言われていますのでですね、どうぞそのためにもね、お祈りくださいますようにお願いいたします。それとともにですね、風の響きの賛美賞が決まったんですね。グランプリはありがとうかな。で、いろんな曲が入っていてですね、特に主の素晴らしい祝福があったっていうことを感じます。一応、白馬で表彰式をする予定ですけども、どうぞ皆さん白馬はちゃんとできるように、まああんまり危険な状況だとできないわけですからね、これ気をつけないといけないし、また特に神様の働きの手は大きく動いてきてますので、ね、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、映像祭の方はですね、1位がエシルンちゃんの証になったんですが、2位がはるみさんの証なんですね。で、そのはるみさんの証をね、まず見てみたいと、こういうふうに思います。
1968年3月、福島市に女の子が誕生した。名前は晴美。3人兄弟の真ん中生まれ、2歳上のお姉ちゃんが柔肌で色白だった赤ちゃんの時に比べ、晴美は筋肉質でがっしりと男の子のように重く、色黒で成長が極めて早い健康優良児だった。とにかく走ることが大好き。幼稚園は福島カトリック幼稚園。幼稚園生の時の将来の夢は陸上のオリンピック選手になることだった。何不自由なく暮らしていた健康な普通の幼稚園生、ところが年長さんになった当時5歳だった彼女の体に突然異変が起きた。走れない、歩くのも疲れる、階段が登れない、微熱が下がらない、顔中にマントヒヒのような赤い発疹が出始めた。福島県立医大では全くもって診断がつかず、原因不明。次第に歩行困難になり、寝たきりの生活を送るようになった。7歳の時、東京都の東大病院に転院。東京で入院生活を送った。東大病院では、病名を診断するために、親の同意書の上、モルモットのように検体検査をかけられ、体の至るところから筋肉を3センチほど取るオペは数知れず、ことごとく検体にかけられた。その結果、出た診断は膠原病。真の病名は多発性筋炎、皮膚筋炎及び多発性関節症、狭窄症、自己免疫疾患だが原因不明と診断。体のすべての筋力は衰え続け、食事の時、箸は持てども自分で口まで持っていく力さえ失った。さらに当時の彼女にとっては、食べ物を噛む力、飲み込む力、 瞬きをすることさえできないほど筋力は無力となり、まるでアスリートが猛烈な筋力トレーニングをした後のような疲れを感じるほどに壮絶なことだった。
当時 の本当にこの書類があるんですけれども、これとか全部東大病院の物流内科の診察券であったり、それから本当に入院のものとか、まあ、こういうふうに今当時の証明が残っているんですけれども、この東大病院の皮膚科なんですね、膠原病っていうのは。それで顔面や背中全体的に、この症状真っ赤になるっていうマント皮膚のような症状が現れ、筋肉痛と毛筋力低下、筋電図も異常あり、それから原因も原因不明の疾患ですってはっきり書かれてますね。本当に治ることのない病気に、突然かかったなんてことの証明ですね。
ある日入院中ジュースが飲みたくなって、母親が車椅子に自分を抱きかかえて乗せ自販機に行く。しかし母親の買ってくれた缶ジュースも重くて落としてしまう。小学2年にして缶ジュースの蓋はもちろん開けられない。ジュースが飲みたくても重くて口まで持っていけないため、母親に飲ませてもらうしかなかった。病名が診断された後服用した薬は大量のステロイド剤。医師が親に言った。この病気はこの薬を飲んでも治りません。しかしこの薬を服用することで、はるみちゃんの病気の進行を止めることができます。ただし、大変なことが一つあります。7歳児にこの薬をこれだけの量を服用することは、副作用で骨の成長はここで止まります。彼女の手足は長さは伸びたとしても、一生5歳児の細さで止まるという後遺症が残ることに同意していただけますか。母親はぐっと涙をこらえ、心を鬼にして、この子のこれ以上の病気の進行が止まるならと同意書にサインした。子供でこの病気にかかったのは彼女が日本で初めての例であったがゆえ、モルモットとしての実験が続いた。実に新しい珍しいケースがゆえ、東大の医学生たちの前で大講義室の講談に寝かせられ、医学教授が彼女を実物として医学生たちに関節の硬直、骨の細さ、筋肉の硬さなどの説明や触診を医学生も含めて行っていく日々。入院生活を送っても決して治ることのない病気、病名と投薬が分かった今、これ以上のモルモットはごめんだと両親は強行手段で彼女を退院させ、福島の自宅に帰った。退院時渡されたのは紹介状と大量の薬とリハビリの手引き書、そしてリハビリのための医療用粘土だった。リハビリの粘土は晴美にとって全くつまらなかった。そんなある日、母親がひらめいた。この子には大好きなピアノがある。
それでも結構でございます、こういうこともできないんですよって言われても、それでも結構でございます。音楽が大好きだ、歌うのも大好きだっていう子供に育ってくれたもんですから、それが合致したと。あれが膠原病の走りって言って急に出た文化病って言われたなと思ってる、医大の教授に。ああこれ俺らも経験はないんだって。このだからそこに紙を見出したんじゃないでしょうか。筋肉も、筋肉も衰えてるんだし、骨も衰えてるんだしっていう、いつ5本の指がこことここが伸ばせればいいんだけどねって、ピアノの先生に言われたけども、そのためのリハビリですから急がないでも結構でございますと。もう頭の中にこの子が来たらばリハビリだと 何々の曲が弾けたとかそれは思わないでください。それでは私は結構なんですから。
これは普通どなたがお使いになっていたんですか？
私です。
ああそうですか、
はい、
もうだいぶお使いになったんですよ、ね、これ見てわかりますよ、この音で、カタカタ、
あヘリが出まして、
はい、
あそうですか、
でも年金が入ってるっていうことで帰って、いかにも使われたピアノって感じがします。
あもう本当に使いました。
いいですね、
1日8時間弾ける
の、そんなに弾いたんですか？
大好き、も
う大変だったね、アルミさんもその頃も、そうアルミもやっとの頃でね、
ある
お父さんがねアルミさんを抱っこして、
うん、
私が桜井君という同級生とね、
うん、
はるみさんのランドセルを持って、
でみーちゃんにはさ小学校5年生でしょ、うん、で私がトイレできないじゃん、
そういつも下に降りてたね。
いや私はだから姉とさみーちゃんとかっくんがいなかったら、うん、全然あの小学校6年間全然遅れなかったわけだ。水泳もやったことない、運動会も出たことない、遠足も行ったことない、小学生で終わっちゃったよね。
中学と高校時代は合唱部に入部し6年間部長を務めた。目標は NHK 合唱コンクールに出場すること。しかし全国大会で敗退、その夢はことごとく破れた。追い打ちをかけるように17歳で膠原病の再発、夢は全てにおいて破れていった。いつ寝たきりになってもおかしくない、絶えず爆弾を抱えているような体で孤独と恐れの中たどり着いたのが教会。教会に行ってから彼女の人生は180度変わった。教会で三本松さんと出会ったことをきっかけに、その日からバックでピアノを奏楽するようになった。これまで彼女にとってリハビリの道具でしかなかったピアノが、教会では奏楽者として神を称える道具に変えられていった。彼女は22歳、三本松さんが26歳の時にゴスペルバンドを組み、その後2人は6年間の交際を経て結婚。その期間にゴスペルシードというバンドを結成、また膠原病が完全に治った。
この膠原病の皮膚筋炎という病気は出産というものが再発の大きな引き金になってしまうんですね。で上の子を産んだ時に4つの病院で断られ恐れられちゃって、それで2人目の出産は高齢出産で41で出産しましたから、ハイリスク外来に回されました。で確実にこの再発その危険がありましたので、膠原病外来での検査がすごい続いたんですね。しかしこのデータが全部数値が正常値で、ある時医者に言われたんです。あなたの場合完全に治ってますと、その膠原病が治ってると、皮膚筋炎が全く再発している様子がない、検査もやめましょう、そして追うべきじゃない十字架を追う必要はありませんって、クリスチャンでもない、そしてキリスト教の先生でもない普通のドクターに言われたんですね。だから全くもって今このピアノが弾けるってのは私にとって奇跡です。それしかない。
その後も多くの試練を通った。息子の脳性麻痺の診断と癒し、甲状腺がん、娘の起立性調節障害とうつ病、人工股関節のオペ、10日の入院予定は2ヶ月半に延びた。5歳で止まった彼女の足はボルトを軽く打ちつけただけで大腿骨が亀裂骨折した。普通の人工股関節の入院より6倍ものハプニングとリハビリの時間を要したが、現在仕事に復帰し、ゴスペルの音楽活動、主婦、二児の母親として、彼女の人生はさらに苦難から体験した生かされる喜びと輝きを増して生きている。彼女の後遺症は手足の骨の細さだけではなく、右半身が特に病に侵されたがゆえ右目の視力をほぼ失った。そして右足が特に細い。
あの立派なヘレン・ケラーが本になった時に感動して読んだ時があったけど、じゃあハルミさんはハルン・ケラーだ、親子の間ではハルン・ケラーと呼ぼう。
あの子がピアノなんか弾けるはずがないじゃないですか。
さまざまなハンデの中でも毎日彼女の人生は ピアノの音色とともにあり、ピアノを奏でない日はない。
日本で一例だっていう難病がね、癒されたっていう、そういう話ですけども、感謝したいと、こういうふうに思います。それで、エシュヌちゃんの自閉症の癒しに関してもね、はるみさんの癒しに関しても、あるいは前田さんとベニ君とか、そういう癒しに関してもね、明確に治らないやつが治ってるんですよね。で、まあ、それを通して、私はあの語りかけを受けるのは、神様が難病とか何かがたくさん許されている中でですね、いろんな奇跡をこれから表してくださるだろうと、こういうふうに思います。で、これらの証自体がいろんな人たちに希望とね、それから神様の技に向かう信仰を与えると思うんですが、同時にですね、まあ、私たちの祈りを通してもいろんなことが起こってくるであろうと、こういうふうに思います。それで、証とね、さらにその神様の素晴らしさが広がるために、これが用いられていくとともに、どうぞ皆さんが祈っておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、奇跡が起こる時の、一つの秘訣っていうのはあるんですよね。まあ、それは何度も言ってるわけですけれども、それは何かっていうとですね、こういうはるみさんとかね、エシュヌちゃんの奇跡が起こるとすごい奇跡だなと思うんですが、それは我々から見た話のことであって、神から見れば違うわけですね。例えば神から見ればはるみさんとかエシュヌちゃんの奇跡っていうのは小さな奇跡ですよね。で、我々から見れば七度三分が七度二分に起こったら小さな奇跡で、はるみさんとかエシュヌちゃんの奇跡は大きな奇跡に見えるんですが、神様から見れば両方とも小さな奇跡ですよね。ということはですね、神様は技をなすとき、我々の意識とは違うってことですよね。そしてですね、神様にとっては実に小さな奇跡であって、どんどんどんどんどんどんですね、神様は私たちを通じてそれらの技をなされるなってことを感じます。ですからどうぞ皆さんもね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで一本動画がありますよね。それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今回のテーマは迫害と殉教1です。黙示録の時代は激しい迫害と殉教の時代となります。それは大観難時代に最も激しくなりますが、観難時代前半においても第五の封印などで迫害と殉教のことが述べられています。黙示録6章11節を見ると、殉教したクリスチャンたちの裁きを求める叫びに対して、主はあなた方と同じしもべ、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているので、この時代にたくさんの殉教者が生まれることがわかります。また黙示録7章にも殉教者に関しての記述があります。9節に、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆とあり、14節に、彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちとあるので、殉教した者か殉教者を含む患難時代の凄まじい患難を通って死んだ者たちであると思われます。ここからも患難時代前半においてもかなりの殉教者が生まれることがわかります。しかしこの時代に神様は大きな働きをなさいます。聖霊の力強い働きと賜物の働きが大きく起こります。後の雨、リバイバルのクライマックスが起こるのです。2000年前、ペンテコステの時に成就したヨエルの預言が再び成就することになります。さて、観難時代の真ん中 3.5 年目に景挙が起こりますが、景挙されず大観難時代に地上に残されたクリスチャンはさらに激しい迫害を受けることになり、真に神に従うクリスチャンは全員が殉教することになります。近づく迫害と殉教の時代に備えつつ、敬虚されることを熱心に求めていきましょう。それではまた。
まあ、来週ちょっと変化が起こるかもしれないのでね、まあ、皆さん見といてください。第2第3礼拝は今合流になってますけど、場合によっては、第2第3礼拝も元に戻すという形になるかもしれませんので、まあ、状況次第なのでね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、今は黙示録の時代が近づいてきてるんですね。まだね、黙示録の時代じゃないんですね。だからこれも頭に置いておく必要があります。これはコロナっていうのはすごい問題で、そのために祈る必要がありますし、願う必要がありますよね。しかしですね、これはまだ黙示録に入ってない。入ってきたらもっとすごいことがいろいろ起こってくると。でその中で一つ明確に分かるのはですね、迫害が起こり殉教が起こってくると、これを言ってるわけですね。で、神様はですね、マーリンさんを通してね、感謝のことを知らせてくださったんですね。それを通して何が分かるかっていうとですね、備えをさせてるなっていうことをね、非常に強く感じます。そしてですね、でマーリンさんは私に言ったんですね。じゃあ何か、何て言ったのかで、私に言ったのかな、どこかで説教してる時に言ったのかな、観覧時代に入った時に感謝を知らないと人々はやっていけないと。で私たちはですね、感謝を教えてもらったんですね。でそれを通してね、どんどん問題困難の中における神の素晴らしさっていうことを見え始めてね、体験し始めて、そしてその技を見ているわけですけども、これはもう一つの備えであるっていうことを感じますし、また同時に26世人の事柄を教えてくださってね、そして語りかけを与えてくださっているのはそうであるというふうに思いますし、私は個人的にワンミンタオというね、中国の迫害の器とお会いいたしましたし、それから、ルーマニア人の誰だっけ、イリエさんだけど、ワンブランドさんとかね、会うんですよ。でもこれは普通のことじゃないんですね。世界的な人たちですね。これはいろんな証を聞かせて、そして備えさせるためであるなというふうには私は感じております。ですから、この観覧時代とかいろんな問題に関してですね、神様のリバイバルとともに私たちの歩みと大きな関係があるということをね、覚えておいてください。それで白馬の7月のキャンプの宣伝がありますので、それを見ていただきたい。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテスト ファイナル in 白馬。夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。最近
の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいになりますよね。こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力でまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば神様が御業をなしてくださいます。
そして、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を送ることが、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということをここからスタートする。あ、神様、どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、 そしてですね、さらに働きを進め、技を出して、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛してくれています。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白すること、信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
I love you。
はい、今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるご人の子供たちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなと強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。
時代が大きく変わってね、まあ、クリスチャンだったら、あ、黙食の時代が来てるぞって、まあ、もちろん神学的にはまだ入ってないわけですけどもね、そういう時代になって、この白馬キャンプは特別な霊的なポイントが、ね、あるっていうことをね感じます。ですからどうぞ皆さんね、祈りつつ対応を成しておいてください。まあ、ただどうなるかね、こうちょっとよくわからないところがあります。またそこで賛美大会もやる予定なので、これはまたどうなるかね、よくわからないことがあるので、祈りつつね対応なしておいてください。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。でここで、ヨシュアバテたちイスラエルはですね、大軍が攻めてくるのにその危機に入るわけですね。で全くどうしようもないような状況になります。でその時にですね、彼らはこれは神の戦いであり、しっかり立って動かずに主の勝利を見ようっていう、そういう言葉をいただくんですね。で大軍なんだけど、しかし主の戦いということを主が語られてですね、圧倒的な勝利に至るわけですね。でこの時にですね、主の戦いになったら叶うものはないわけです。主の戦いだったら主は必ず勝つわけですね。ですからこの主の戦いのポイントというのは重要な意味合いがあります。それで、私たちは日々生きているわけですけども、こういう主の戦いっていう時にですね、こう考えちゃうんですね。主の戦いのことと主の戦いでないことが私たちの周りに起こる、そういうふうに考えます。しかしですね、御言葉から言うとね、私たちの周りに起こることは全て主の戦いと受け取っていいことになるのです。どうしてそうなるのかって言いますとですね、第一テサロニケに出てますね、全てのことについて感謝しなさい。これはね、全ての事柄に関して神は絡んでるぞって言ってるわけですね。具体的にね。そして信仰的な対応を取るときに、主の技がそこで起こるぞっていうことを言ってるわけですね。つまり何を言ってるのかっていうとですね、私たちの周りに起こる事柄はですね、主が絡んでないことは何一つないと、主の手の動かないことは何一つないと、主の戦いであるってことを言ってるわけです。でこの時にこの一つのポイントがあるんですね。主の戦いの時は勝利を得るんだけど、その時一つ確認しとかないといけないことがあると。それは何かというと、このヨシュアバテたちのこの 戦いの時にアマレカが来てのね戦いの時に一つね意識させてることがある。それは何かというとですね、これは主の戦いであるって言ってるんです。つまり 何かというと今から起こることは主の戦いであるよってことを意識させてるんです。で、私たちがですね人生でいろんな問題に出会っていく時にその問題に関してですね実はそれは主の戦いになるんです。どうして分かるのかっていうと感謝の教えを通してね全てが絡んでるってことが分かるわけですね。で、この時にね自分の問題と思ってるのと主の問題と思ってるのと違うんです。だからどうしたらいいのかっていうとですね主の戦いである、これをはっきりと捉えるっていうことは重要なんですね。捉えてない時に、そしてですね自分の戦いとして戦い、そして追い詰められ、そして、ね、ですね問題の解決を得ないっていうことはいくらでも出てくるのです。しかしね主の戦いということに立つ時に実はですね私たちの施策と見方がガラッと主の側に変わるのです。ですから今皆さんに許されているいろんな問題とか困難とかあるいはこれから起こってくる苦難とかそういうことからに対してですね主の戦いと問うかどうかが大きいんですね。で、このヨシュアバテたちの戦いの時にですね明確に言ってるんです。主の戦いであるよ、主の戦いであるよ、主の戦いであるよって、これですね。で、ヨシュアバテたちの戦いというのはアマレクがやってくるわけだからどう見たって主の戦いなんですけど、で意識させているわけですね。ですからその意識は重要なポイントです。で、主の戦いが主の戦いとして戦われるために何が必要なのか、これ一つ必要なことがあるんですね。それはね、聞き従う、神の言葉に立つ。主の戦いって分かってるとね、どうするかって聞きます、御言葉を求めます。しかし自分の戦いだと思ってるとどうなるかっていうとですね、実はねそこの部分で大きな交代が起こるわけですね。主じゃなくて自分の戦いになるとね、神様助けてってことになります。で、主の言葉を中心にしないってことになってくるんですね。そして、主の戦いなんだけど主の言葉を中心にしないってことによってですねいろんな問題とか困難に遭うことがあるんですね。今度はね荒れ始めたんですね。なんだっけ、ありえない話が始めたんですね。どうしてそれを始めたのかっていうと、うちにいる時にね聖霊に言われたんだ、ありえない働く話をという題名でねやりなさいって言われたんですね。それでねありえない話でのという題名でやったんですが、そしたら、ね、とんでもないことに気がついたんですね。それ何かというとですね、御声新聞が私に無断で、あれね、話載せてるんですよ。早い早い。だって、先々週ぐらい、先週ぐらいにやったわけでしょ。もう載ってんだから。もう載ってんだけど、私が知らない。どうして知らないのかっていうと、示されたばっかで、そのまま軽くやった話が突然出てるわけですね。そうするとね、困っちゃうんですよね。何が困っちゃうのかというとですね、気楽にこっちやってるんですよね。気楽に。あれも困っちゃってるんですよね。予言のクラスね。ポーランドでお話しするからって気楽にやってるんですよね。そしていつの間にか、ね、チェコ、ポーランド、ウクライナ、スロバキア、日本まで出ちゃったでしょ。そうするとね、重荷になっちゃうんですよね。しかし、御声新聞は驚いた。あの素早さ、あの具体的にね。でもね、その時私思ったことがあるんですね。それは何かっていうとね、いくらでも肩かけるなって、たくさんあるなって思ったんですね。でね、どうしてねたくさんあるのか、たくさん体験した。で、多分ね書いてる内容ね本当だと思わない人もいると思うんですよ。全部本当なんです。 で、その時にね、どうしたのかっていうとですね、祈って聞き従ったんです。その時にね、主の働きになったんです、具体的に。で、私たちはいろんな問題に、ね、こう追い詰められることがありますが、全ての問題に主は興味を持ってもらえてね、最善をなそうとされておられます。しかしそのためにはちゃんと神の言葉に立つ、これは重要なことからであります。それとともにどうしたらいいかと、感謝する、感謝するのですね。感謝をすることによって問題困難を通して神様が許しておられる深い神の御心が成就してきます。つまり問題困難を通して、ね、神の御心が成就し、神の栄光が現れるってことですね。ですから私たちはですね、神の戦いの中にあるんですけれども、きちっと意識してちゃんと祈り、で神の言葉に従い、そしてですね、感謝し賛美する中で主の栄光が現れてくるっていうことを覚えておいてください。ですからどういうことになるかっていうとですね、今皆さんの見ているような問題とか困難においてですね、神の栄光が現れます。素晴らしい神の御心が開かれるとともに祝福が表されてくると、こういうふうに思ってください。で、問題が大きくなっても皆さんね、びっくりしないで。じゃあ何かっていうとですね、同じ対応を取ることによってですね、神が働くので、神の勝利が見れるのですね。神にとってはね、小さな問題も大きな問題も小さな問題なんです。我々から見ると小さな問題、小さな問題は小さい、大きな問題は大きいんです。どうしてこんな大きな問題が来るのか、こう思うかもしれませんね。しかし、ね、神にとっては小さな問題なんです。それで私たちが神に従い感謝をする中で、信仰の原則を全うする中で何が起こってくるかというと、神の素晴らしい解決の技と栄光が表されていくということをね、どうぞ覚えておいてください。そして簡単時代に入っていきますけれどもね、今この簡単な時代の時に原則を捉えておいてください。原則をしっかりと捉えることによって何が起こるかというとね、主の働きのパターンっていうのをはっきりと見るとともに、主の栄光を見ることになるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様は一人お一人のうちに豊かに働き、さらにあなたのご栄光と宮沢を表してください。どうぞ必要なことを示し、豊かに導いてください。お願いいたします。ちょっと失望している方がいらっしゃるんですが、感謝が良くなっています。感謝を熱心にしていきなさい。なんかこう言ったことで心の中に引っかかっていることがあって、それは言ったことをこのやるように主が語っておられる、主の語りかけです。それへ言ったことをもう一度確認しつつ、主の前にやるべきことをやる中で解放が起こってきます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。お願いいたします。良いことと悪いことと別れちゃってる方がいらっしゃいます。良いことと悪いことと全てを感謝していきなさいと主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神に揺れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの皆によって命ず、病の霊よ、今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの皆によって命ず、病よ、今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。目に何か星がある方がいらっしゃいます。これが癒されました。頭痛があって鼻と喉がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。耳が聞こえにくい方がいらっしゃいますが、これが癒されました。それから、バランスが取れない方ですね。ちょっとそういう感じの方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。鼻がツーンとくる方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。 感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎにあがくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうぞお座りください。これで礼拝を閉じます。今週もしかしたら何か連絡があるかもしれないので注意しておいてください。まあ、政府の方針次第なので、全く変更はないかもしれませんけどもね。場合によってはちょっと変更が出てくるかもしれないと。でよろしくお願いします。何か報告ある？ないかな？はい。場合によっては礼拝を戻すかもしれませんので。